その新約聖書第2コリントの手紙の2章、ごめんなさい、3章の6節から18節です。新約聖書358ページをお開けください。第2コリントの手紙3章6節から18節です。358ページになります。3章6節からお読みいたします。神は私に新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものとなる資格です。文字は殺し御霊は生かすからです。石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めはなお一層栄光に満ち溢れます。実にこの点においてかつては栄光を受けた者がそれよりさらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているのです。消え去るべき者が栄光の中にあったなら、永続する者はなおのこと栄光に包まれるはずです。このような望みを抱いているので私たちは極めて大胆に振る舞います。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約は朗読されるときには同じ覆いが書かれたまま取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときにはいつまでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられています。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。以上です。今朝は今お読みした箇所から坂口先生に新しい契約に生きる、新しい契約に生きるというテーマでメッセージを語っていただきます。よろしくお願いします。
ハレルヤ。主の御名を賛美します。お祈りしますのでお心合わせてください。神様ありがとうございます。お祈りのうちに賛美のうちにあなたが現れてくださっていることをありがとうございます。上村愛姉妹の証を通して本当に私たちあなたを愛したい、そのような思いが与えられています。どうかさらに深くあなたを知ることができるように今からの御言葉の時も用いてください。語るこのものをただ本当にあなたのご愛を伝えるための、管として用いてくださることをよろしくお願いします。今からの時を期待して尊きイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。まず聖書の中から、今日のテーマに関する出来事をお話しさせていただきます。ペテロに関するお話なんですけれども、イエス様、当然ペテロイエス様の弟子なんですけれども、イエス様が最後の晩餐の時このように言います。私が十字架につく、私の姿をあなた方見なくなる、私が十字架について死ぬからだ、そのようなことを宣言した時にペテロこのように言います。待ってください、主よ、あなたとご一緒なら私はどこででも行きます。牢獄であろうと死であろうとどこまでもご一緒します。このように言いました。それに対してイエス様言われます。 まあ、当然ペテロ本気でどこまででもついていく死まで覚悟するそのつもりだったと思うんですけれども、まあ、そのペテロに対してイエス様も言われます。今日鶏が鳴くまであなたは三度私を知らない、まあ、そういうふうに言いますよ。実際にペテロはこの予告された通りにイエス様のことを知らない、まあ、3回言ってしまうことになります。この話を私洗礼を受ける前に聖書で読んだ時に、まあ、そう思いました。俺は絶対にペテロ、私はペテロのようにはならない。自分の力で自分の願ったことを誓ったことをやりきることができるんだ、そのように思っていたわけであります。ただ年を取るにつれてだんだん年齢を重ねるにつれてペテロがイエス様を裏切ってしまったその姿は決して一言ではないんだ、そのように分かりました。自分の思いとはかけ離れたことをしてしまう、こんなことをしてはいけない、そうは思っていながらけどそういうふうにしてしまう弱さ、決して一言ではないです。自分の力で頑張るには人間的には限界があるんだ、そのことを知りました。今日の聖書箇所を見ていくと、まあ、古い契約と新しい契約の2つがあることが分かります。まあ、神様と人、まあ、神様が人を祝福したい、まあ、そのように願われて、まあ、契約を結ばれたわけなんですけれども、まあ、古い契約新しい契約に関して、まあ、そのキーワードを重ねていければと思います。例えば古い契約にはこのように古い契約このように書かれています。文字に仕える、石の上に刻まれた文字、消え去る務め、罪に定める務め、文字は殺す、追いがかけられている、まあ、このような言葉が書かれています。新しい契約に関してはこのように書かれています。御霊に仕える、義とする務め、御霊があるところには自由がある、永続するもの、主に立ち返るなら大いを取り除かれる、栄光から栄光へと主の姿に変えられていく、まあ、このようなことが書かれています。まあ、どっちかって言ったら古い契約より新しい契約の方がいいな、まあ、そういうふうに思うんですけれども、まあ、契約、古い契約を略して旧約と言いまして、新しい契約を略して新約という言葉になります。聖書は旧約聖書と新約聖書がありますけれども、その言ってみればこの旧約、古い契約について書かれた部分が旧約聖書、新しい契約、新約について書かれているのが新約聖書であります。このことから神様と人が結ぶ契約、聖書においては非常に大切なんだ、そういうことが分かります。もう少し契約について見ていきたいと思うんですけれども、聖書の最初の方、創世記にはこのように書かれています。神様がこの世界、この世界の中にあるすべてのもの、生きるすべてのものを作られたんだ。人間を最後に作ったんですが、何よりも人を大切な存在として、神様の形を持つものとして人を作られた。私たち一人一人それぞれに神様の形を持っている素晴らしい存在なんだ、そのように書かれています。さらには最初に作られた人、アダムとエヴァですけれども、アダムとエヴァ、エデンのその楽園で神様と共に永遠に生きるようにされたんだ。でさらに言うと、その祝福を持って、そのアダムとエヴァが楽園で幸せに祝福を持って生きてほしいと願って、神様ルールを与えられます。そのルールというのは、園にあるどの木から食べてもいい、ただ園の中央にある善悪の知識の木の実は食べてはいけませんよ、どれを食べてもいいけど善悪の知識の木の実だけは食べないでね、そのようなルールを与えられて、これを守ればあなたずっと祝福されて永遠に生きることができますよ、祝福された幸せな人生を歩むことができる、そのように言われたわけです。守れば、それを守ることができれば永遠に喜びを持って歩み続けることができたのに、そのように大切にされた人類だったのに、けれどそのたった一つのルールを破ってしまったんだ。このルールを破ってしまったがために、神と人は切り離されるようになってしまった。正しいお方である神様から切り離されたので、人は正しい生き方をすることができない。永遠の存在である神様から切り離されてしまったので、人は死ぬことになった、滅びる運命になってしまったんだ。 聖書はそのように言います。ある哲学者は言ったんですけれども、人は神様から離れ神様の形を失って心の中にぽっかりと神様という穴が開いてるんだ、神様でしか埋めることができない神様という穴が人の心の中にはぽっかり開いていて、人は虚しさを感じる、そのようにある哲学者が言ったかと思います。このようにして人と神は切り離されてしまったんですけれども、それでも神様はやっぱり人が死ぬことは望まれなかったんですね。旧約聖書のエゼキエル書というところにはこのように書かれています。私は誰が死ぬのも喜ばない、誰も死んでほしくない、神である主の言葉だから、立ち返って生きろ、立ち返って生きよ、立ち返って生きてほしいんだ、それが神様の思いなんですけれども、そのために再び主である神様は人々を祝福するためにアブラハム、モーセ、ダビデ、そういう人を選んで契約を新しく結ばれます。それが旧約聖書に書かれている他の契約なんですけれども、一つ目、アブラハムの契約っていうのはどんなものか、簡単にだけ説明します。神様はアブラハムを選んで、その子孫、アブラハムおよびその子孫と契約を結びます。創世記の12章17章に書かれていることですけれども、アブラハムが主に従うことで彼の子孫が増え、カナンの地を所有していくんだ、その内容の契約が書かれています。もう少し詳細に見ますと、アブラハムには約束の子供が与えられますよ、アブラハムの子孫は地の塵のように増え彼は多くの国民の父となるんだ、アブラハムの子孫によって他のすべての国々は祝福を受ける、アブラハムを祝福する者はその国々は神様を通して祝福を受けるんですよ、このような契約がアブラハムと神様とアブラハムの間で結ばれました。実際にその子孫が増え、イスラエルの民になっていくわけなんですけれども、イスラエルの民はエジプトに住んで子孫が増えていきます。ただエジプトの地でイスラエルの人々は奴隷となってしまいます。奴隷状態から解放されたい、助けてほしい、主なる神様に彼ら叫ぶときに、主は彼らをその声を聞き奴隷状態から救い出されました。でイスラエルの人々は約束の地カナンの方に向かっていくわけですけれども、その向かう途中シナイ山においてモーセを通して契約を結ばれます。いわゆるシナイ契約と言われるもう一つの大切な契約なんですけれども、どういう契約なのかというと、例えば多くのルールが与えられたんですけれども、神様がイスラエルを救って宝のような大切な存在とする、そのために、十戒などを含むルールを、神様が与えられたルールを受け入れてそれを守れば幸せになりますよ、そういうルールが与えられました。聞いたことあるかもしれませんが、十戒どんなものがあるかパッと挙げさせていただきます。私以外に他に神があってはいけない、自分のために偶像を作ってはいけない、主の名を乱れに口に唱えてはいけない、安息日を覚えて聖なる人せよ、父母を敬え、盗むな殺すな姦淫するな、隣人について偽りの証言をするな、隣人のものを欲しがるな、むさぼるな、隣人のものを欲しがるな、このような10個のルールが与えられたわけです。聞いたことある方、大概、知ってるはずです。すいません、要約すれば、神様を愛して人を愛する生き方をしていってほしいです、そういう意味でこういうルールを与えて、一人一人が神様を愛し人を愛して生きるようになれば、それぞれが当然祝福されて幸せな生き方できますよ、このようなルールが与えられました。でイスラエルの人々はこのルールを示された律法ルールを受け入れて神様の契約を結んで神の民となりました。これが非常に大切なルールで律法であります。こういう契約が結ばれたんだ。追加で言っておきますと、ダビデとも契約を結びましたが、それはダビデの王国が永遠に続きますよ、ダビデの子孫から救い主が生まれますよ、そういう契約もあります。このようにして契約、旧約聖書の中においては神様と人が契約を結んでこれを守ることで 神人は祝福されて幸せに生きることができるんですよ、まあ、そういうふうに旧約聖書には書かれてるわけ、書かれております。じゃあこれを守りきってイスラエルの人々は幸せになったのか。イスラエルの人々の歴史を見たときに、イスラエルの人々は、彼らは律法を完全に守ることはできませんでした。神様から離れ偶像崇拝してしまうこともありました。律法を完全に守ることはできなかった、あるいは守れなければ、守ることができなければ不幸になる、そういう考えになって、まあ、失敗できない、このルール絶対守りきらなきゃ、もうそういう縛られた生活になってしまうこともありました。実は、まあ、先ほど10個のルール見ましたけれども、例えば10個のルール、10戒を守るだけでも、真剣に10戒律法に向き合うときに、自分の力でこの与えられたルールを完全に守りきることはできない、そういうことがはっきりします。最初にペテロのお話をしました。イエス様を裏切ることなんかないはずです。まあ、そういうふうにペテロ言い切ったのに裏切ってしまった。自分の思う通りに生きることができない人々はそういう姿を抱えているわけであります。これはペテロだけじゃない、自分が誓ったことを守れない、そういう噂を私たち一人一人はそういう噂を抱えています。律法を守ろうとして深いレベルで守ることができない、そのことに対して第二コリントを書いたパウロという人は、このように違う手紙の中で言っています。ローマ人への手紙というところを、リビングバイブルというちょっと別の聖書で読ませていただきますが、このようにパウロ言っています。私が律法は悪いものだと言ってると思いますか？そうじゃない、絶対にそんなことはない、むしろ律法は良いものなんだ。それどころか律法が私の罪を明らかにしてくれたのです。律法がなければ貪ってはならない、他の隣人のものを欲してはならないという律法がなければ、私は自分の心の中にある貪りを知らなかったことでしょう。律法があることで私は貪りという罪を知ったんだ。7章8節。ところが罪はこの律法を逆用して、このような欲望が悪いことを分からせながら、かえってあらゆる貪りを私のうちにかきたてました。律法さえなかったら罪を犯すこともなかった。他の人が持ってるものを見て、あれ欲しいな、あけど隣人のものも欲しがったらあかん、いや欲しい、そういうルールがあるからこそ、かえって隣人のものを見たときに、かえって自分の弱さが明らかになるんだ。7章9節。私は律法が何を要求しているかを知らなかったときには罪の自覚がありませんでした。しかし真実が分かったとき、自分が律法を破っており、主を宣告された罪人であることがはっきり分かりました。他の人のものが欲しいと思ってはいけない、書かれれば書かれるほど自分がそのものが欲しくなってしまう、そういう噂を持ってるんだ。心の中では自分が律法を破っている、主を宣告された罪人なんだ、そのことがはっきりした、パウロは言っています。この手紙の中でパウロこのようにも言っています。自分のしていることがわからない、自分はこういうことしたいと思ってないのにこんなことしてしまう、弱い惨めな人間なんだ。じゃあこの律法を守れない一人一人はもう死ぬしかないのか。神様は律法を与えましたけれど、与えてくださったんですけれども、それに従いきれない人間は弱いもので、神様の前にはもう死ぬしかないのか。そうじゃない、神様は人々が律法を守れないから死ぬしかない、そういうふうに言ってるわけではありません。旧約聖書の中にもこのような言葉があります。義人は信仰によって生きる、アブラハムは神を信じた、そのことが彼の義とされた。確かに失敗をして嘘をついたり罪を犯す、そういったことがあったとしても、けれど神様はこんな私を救ってくださる、そのように信じるときに、その信仰によって人々は生きることができるんだ。旧約聖書においてもそのことがはっきり書かれています。ではイスラエルの人々は、旧約聖書を読んでいるその一人一人はそのことを理解しているのか。3章14節と15節にはどのように書いているでしょうか。できれば皆様と一緒に読みたいと思います。14節と15節読みます。3、はい。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読される時には同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。 それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されているときはいつでも彼らの心には覆いがかかっている。心に覆いがかかっていて、その神様の思いをそこまで深くどうしても知ることができないんだ。少しここ説明しますと、モーセの顔に覆いがかけられている、そういう言葉がありましたが、先ほどモーセが実家与えられた、神様から実家与えられた、そう言いましたけれども、シナイ山でモーセだけがその山に登って実家に書かれた板を、もらったわけなんですけれども、その時モーセ神様と直接向かい合って話をしていました。その神様の栄光輝きを受けて彼の顔も光り輝いていたんですけれども、モーセが山を降りてきた時、モーセの顔は光り輝いていて、人々はその栄光に輝くモーセの顔を眩しすぎて見つめることができなかった、直視することができなかった。そのためにモーセは顔に覆いをかけざるを得なかったんだ。そのように聖書に書かれています。そのことと同様に、律法を通して神様を見ても人の心の不信仰が邪魔をして覆いとなって、神様の思いを本当の意味で知ることができないんだ。覆いを通してでしか神様のモーセの顔を見ることができなかったと同じように、古い契約の中では一人一人の不信仰が多いとなって、神様の思いを本当の意味で見ることができないんだ。神様の思いを本当に見ることができない、じゃあどうする、新しい契約が必要なんだ。じゃあ新しい契約とはどんなものですか。これも旧約聖書の中で新しい契約はどんなものかということが書かれています。エレミア書の31章31節と、33節を読ませていただきますが、見よ、その時代が来る、主の言葉。その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約こうである、主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の神となる。彼らは私の民となる。神様が律法を直接私たち一人一人の心の中に書いてくださって、それを教えてくださるんだ。一人一人神様の思いを直接知ることはできなかったから、新しい時代、新しい契約においては一人一人の心の中に神様が語りかけ、その神様の思いを伝えようとしてくださるんですよ。3章16節、第二コリントの3章16節の言葉も一緒に読みたいと思います。16節だけです。3、はい、しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。人が主に立ち返れば、人が神様の方を向いた時に、その覆いは、心の中にある不信仰は取り除かれて、神様の思いを知ることができるようになるんだ。立ち返る、悔い改めですよね。私たち一人一人が自分の生き方はあなたの神様の前に正しくない、悔い改めて神様に立ち返った時、イエス様を救い主として、イエス様の流してくださった十字架の血潮で私たち罪清められました。そのイエス様を救い主として受け入れた時に、聖霊なる神様、聖霊なる神様、神様とイエス様の心を持たれた霊なるお方が私たち一人一人の心の中に来てくださって、不信仰と覆いを取り除いてくださって、神様の思い一人一人にその神様の愛を伝えてくださるんですよ。悔い改めて神様の前に立ち返れ、ただそれだけで本当に神様は私たちに命を与え、覆いを取り除き、私たちに神様の愛を教えてくださるんだ。クリスチャンであったとしても、もし失敗したら本当に悔い改めていく必要があります。何度でも何度でも本当に神様の前に立ち返っていったとき、私たちは日々本当に神様の前に正しいものとして歩み続けることができます。続けて17節と18節の御言葉も読みたいと思います。読みます。3、はい、主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。古い契約の中では 律法に従わなければ死んでしまう、そのような縛られた生き方をしがちでありました。けれど新しい契約の中においては、イエス様が私の罪のために死んでくださった、私は永遠の命に生きることができる、安心して人生を歩み続けることができます、失敗しても何度でもチャンスを神様与えてくださる、やり直しできるんだ、神様は私を愛して離すことがない、その愛を受けて神様を愛し人を愛する、律法を守る生き方ができるように変えられていく、それが律法を大切に生きることでもあります。愛に基づく自由な生き方を、御霊による自由、御霊に自由が与えられ、その自由な生き方をすることができます。たとえ歩みが遅かったとしても、私たち一人一人うちに聖霊様が生きてくださっているので、その失われた神様の形を取り戻し、主の姿に形を変えられていきます。最後に私自身のことも証しさせていただきたいと思います。何度か救いの証しさせてもらったことあるので、ご存知な方も多いと思いますけれども、私また見せるのかみたいな話なんですけど、すいません。親指の形が横にビュッと広がってるんで、象に踏まれた指と親指、昔からかわれていました。中学校の時そういうふうにからかわれていて、めっちゃ腹立ったんですけれども、その場でやかましは言えばよかったんですけれども、言い返せなかったんですね。で、後で絶対偉くなって、将来見返してやるぜ、そういうふうに復讐心だけは心の中に、怒りだけはこう抑えつつこう歩んでいくしかなかったわけであります。で、大学に勉強して、大学に入らせていただいて、大学行ったらのんびり過ごして、そういう復讐心みたいなのはちょっとずつ薄れていったんですけれども、大学を卒業する最後の年であります。人生を決める非常に大切な瞬間なんですけれども、そこで親友の弟が交通事故で死んでしまう、そういった出来事がありました。あるいは大切にしていた後輩が心臓発作で突然死ぬ、そういった出来事も経験します。他にもラグビーやってた後輩が事故で体が動かなくなった、おじいおばが死んでいった、後輩のお父さんが交通事故で死んだ、さまざまに否定的な多くの出来事を受け、考え直すようになりました。こんな悲しい思いを、苦しい思いをする人がいるんであれば、そういう一人一人を助けたい。出世して会社で就職するのは決まってる、出世してそういうけど苦しむ悲しむ人が安らげるような、人間味あふれるような世の中を作りたい、そういう願いを持つようになりました。中学の時の思いが蘇ってきたわけです。なんとかみんなが幸せになるように生きてほしい、そういう世の中を作りたい、そう思いながら、会社に就職していきます。ただ僕は絶対に正しいんだ、僕のやってることは間違いじゃない、自分が絶対正しい、そういう思いを持っていたので、非常にかなり思い上がった態度を取っていたと思います。一番下のくせに偉そうだったと思います。本当すいませんって感じなんですけれども、そういう思い上がった態度を取っていたために、周りの人と先輩とも打ち解け合うことができずに、協調して仕事ができず、なかなか大変でありました。入社して半年にはもうあかん、これはもうあかん、投げ出しそうになって会社辞めたくなった、そういう出来事を経験します。人生こう生きないといけない、自分の生き方を縛って、その重荷に耐えられなくなってしまったわけです。願いを果たせないのなら、自分が出世できないのなら、願いを果たせないなら死んだ方がマシだ、そこまで思い詰めました。そんな頃に小林先生に誘われて、教会に行くようになります。そこでイエス様の十字架の意味を聞きます。私たちのために罪にかかって死んでくださった、私たちの罪のために死んでくださった、けどこれがイエス様のことを受け入れることができた、そういうわけではなくて、イエス様が誰かのために死ぬ、それは僕の生き方の理想だ、イエス様みたいな生き方をしたい、自分のための十字架ということはさっぱり分からずに、イエス様が生き方の目標でしかなかった、いっぱいいっぱいで重荷を抱えながら苦しんで生きていた、そんな私が教会のことをちょっと思っていた時です。ふと誰かが心の中に、あなたは楽に生きなさい、このように語りかけてくださいました。楽に生きろ。何のことかわからないで戸惑っていると、もう一度声が聞こえます。あなたが予備とのために死のう、そういうふうに思っているかもしれないが、それはすでに私が成し遂げた、 だからあなたはもうそのことで死ぬ必要はない、あ、イエス様が語ってくださったんだ、分かりました、私自身が抱えている重荷、もうすでにそれはイエス様が抱えてくださっていた、それが分かった時に死ぬほど思い詰めていたその重荷が解放されたんですね。イエス様が死んでくださった、そのことの上に私は生きることができる、イエス様に重荷を委ねてしんどい状況から解放されて自由の中生きることができました。御霊が自由を与えてくださる、その御言葉が成就したんだなと思います。そしてこれは私だけでありません。お一人お一人それぞれに人に言えないような重荷を抱えておられると思いますけれど、イエス様はその重荷を共に背負ってくださるお方です。お一人お一人がその重荷を委ねてどうか解放され自由の中生きてほしいと思います。一人一人が死ぬのを望まない、イエス様は一人一人が生きてほしい、そのように願っておられます。どうかお一人お一人がその自由の中で生きてほしいと心から願っています。最後にもう一つだけ栄光のことについてお話しさせていただきます。旧約の律法廃れるものだと言いましたけれども、それでも光り輝いた栄光があったんだ。イスラエルの人々はそれを直視することはできず、モーセの顔を隠さざるを得なかったけれど、新しい契約はもっと素晴らしいんだ。聖霊様はその王位を取ってくださって、私たちは直接神様とお話しすることができ、さらに言うと栄光から栄光へと主の輝きで輝き続けることができるんだ。エデンの園で失ったこの神様の形を回復して、喜びいっぱい私たちは生きることができるんだ。神様の愛を本当に光り輝いて輝かせながら歩み続けることができますよ。第二コリント4章の中にはこのような言葉もあります。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。このような御言葉があります。私たち一人一人土の器かもしれません。それこそ今現状を見ればだんだん体が動かなくなってきた、さまざまなところが痛い、弱さを抱えている、それ一人一人が弱い土の器であるとは思います。ただどんな弱い器であったとしても、その心の中に私たちは光り輝く大きな素晴らしい栄光の宝を、イエス・キリスト、その聖霊様、その方を私たちは心の中に秘めています。このお方が輝いてどんな弱い器であったとしても、私たちは光り輝くことができるんだ。地上においては確かに朽ちるこの体かもしれませんけれども、天においてはこの不死死なないイエス様というお方を着ることによって、この死なない体に変えられていく、栄光の体に変えられる。私たちそれぞれ弱さを抱えていると思います、痛みを抱えていると思いますが、けれど天においては素晴らしい形に回復され、喜びいっぱい、最初の約束にあったように神様と共に永遠に祝福の中を歩み続けることができます。どうかその素晴らしい人生を回復していただきたいと、新しい契約に生きていただきたいと心から願っています。お祈りします。神様ありがとうございます。御霊のあるところには自由がある、このように語ってくださっていることをありがとうございます。それぞれが抱えている重荷を主に委ね、本当に解放され、喜びの人生をお一人お一人が歩むことができるように、どうか守り助け導いてください。一人一人が神様に立ち返って、その心の中にイエス様を迎えて、そのご愛を深く豊かに知ることができるように、心からよろしくお願いします。失われてしまった神様の形を取り戻し、どうか私たちがあなたの栄光の中で歩み続けることができるように守り導いてください。今日この時そのように決心ができるように、一人一人を導いてくださることを心からよろしくお願いします。感謝して尊きイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。